皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所、職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。本日もよろしくお願いいたします。現在、緊急事態宣言を受けて、オンラインで収録をしております。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は、前回に引き続きまして、事業者ユニットに研究員として参加していただいている NEC ソリューションイノベーター株式会社デジタルヘルスケア事業推進室プロフェッショナル田中博文さんにお越しいただいております。田中さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。今日は田中さん、社団での活動っていうところをいろいろお話ししていきたいんですが、もう田中さん、一番最初の一期から参加していただいてますよね。
はい。
もう一年半以上活動していただいているわけですが、前回お話をお伺いした田中さんたちがご提供されている検診結果予測シミュレーションっていうとこと、まあ今回この社団で研究されているところって健康経営みたいなところになると思うんですけども、その辺ってまあ今後の部分にもなるかと思うんですけども、なんか結びつきとかこんなことしていきたいとかっていうのは終わりなんですか？
そうですね。我々のソリューションなんですけども、健康経営の施策としてですね、導入していただくというところを考えている部分もございます。ですので、まあ、その健康経営を推進していく上でのそのアプローチですね。まあ、我々まだまだその健康経営に対して勉強不足なところもありますので、そういったところを、考え方、知識なども身につけたいという思いもありましてですね。はい、やらせていただいております。
はい、ありがとうございます。実際活動してきていかがですか？もう素朴な感想とかで構わないんですけども。
そうですね。我々は事業者ユニットに参加させていただいてるんですけども、他の事業者ユニットの皆さんのご意見を聞いていくとですね、まあ、やはり皆さん、同じような、事業者としての悩みを抱えてらっしゃるなと思いました。私自身もそれまでは、その悩みって、漠然とした難しさとしてしか捉えられていなかったんですけども、まあ、皆さんと、議論させていただくことで、まあ、自分の中でその課題というのが、整理されたかなというふうに感じています。
例えばどんなところなんですか？
事業者としてヘルスケアの商材をご紹介していく、ご提案していく中でですね、お客様から費用対効果をこう求められることがあるんですね。まあ、これを入れたらまあどれぐらいプラスになるんだということですね。で、実際にそれを測っていって、これを入れたらいくら分プラスになりますよというのは、非常に説明が難しい部分ですね。評価に時間もかかりますし、まあ、そもそもどのように測っていくのかが難しいというところがございます。正直ですね、そのような問いに対しては、こういう理由で難しいんですよと、精緻に説明することを諦めてた部分もあるんですけども、今ですね、まあこのメンバー集まって、まあ、そのような議論も出るんですけども、まあ、そこの考え方ですね、実際その効果を説明していくためには、こういったそのプロセスで説明していけるんではないかというですね、方向性がだんだん見えてきてるんではないかなと思いまして、この事業者ユニットのメンバーで集まってですね、議論すれば、まあ、いい方向に向かえるんではないかなという、まあ、期待が持てているところでございます。
はい、ありがとうございます。事業者ユニットの方って今十数社参加していただいているわけですけども、こういう会がないとなかなかそういう定期的に、まあ言うなれば競合の各社がこう集まって会話する場面ってそうそうないかなと思うんですけど、いかがですかね？
いや、そうですよね。なので、非常に貴重な回だなと思っています。
やっぱりそういう同じような目的で活動されている人たちに話聞くと、やっぱり刺激って結構受けますよね。
そうですね。先ほどもお話しましたけども、我々がもう解決は難しいなと諦めているような課題に対しても前向きに検討されている姿を見ると、我々としても頑張らないとなと、刺激を受けることが多々あります。
はい、ありがとうございます。今の事業者ユニットの活動ってどんな段階に来てるんでしょうかね。
今はですね、その健康に対する取り組みが、会社の業績ですとかにどのように関わりがあるのかというところですね。その構造を整理しているという状況ですね。なんとなく、従業員の方が健康であれば、会社にとってはプラスだし、そうなると、会社の業績も伸びるということが、大枠のイメージとしてはあると思うんですけども、実際にどのような理論でそこにつながるのかですね。
うん、
関係性を整理して、細分化をして、そこの構造を整理しているという段階ですね、うん。
はい、ありがとうございます。それは実際できそうな雰囲気はありますか？
そうですね。難しい部分はあるんですが、議論を重ねることで、かなり整理が進んできていると感じます。
うん、
で、この整理が進みますと、健康経営を進める上でのですね、一つのツールにしていただけるのかなと思っているんですね。
うん、
健康経営を進める企業さん、そのツールを使ってですね、そのツールに従って整理をして進めていただくことで、効果的な健康経営に進むことができるんじゃないかと考えているところでございます。
うん、はい、ありがとうございます。今おっしゃったのは、健康経営を推進していこうっていう企業さん、担当者の方とか、そういった方々にどんどん役立てるものにしていけるんじゃないかなっていうようなお話ですよね。
はい。
じゃあそれを事業者の視点っていうのを踏まえて、今、まとめていってると。そんな段階ってことですね。
はい、その通りです。
はい、ありがとうございます。田中さんはこの社団での活動を通じて、今後どうしていきたいとか、こうなったらいいなとか、そんなことを考えていらっしゃる部分ってありますか？
そうですね。社団の議論に参加させていただいて、各社さんの過去の取り組みですね。成功例にしろ、失敗例にしろ、いろいろな経験値に触れさせていただいていると思ってます。
はい。
そのような共有は引き続き、やらせていただきたいなと思うの。今、事業者ユニットとして、捉えている課題ですね。皆さんの経験値も合わせながら、なんとか答えを一緒に作っていきたいなと考えています。
はい、わかりました。最後になるんですけども、もうこういった法人向けの健康支援みたいな、健康経営を超えた部分で、そういう活動を田中さんはもう5年間されてきたということなんですけども、これからですね、自分たちもそういった事業に参入したいよとか、そういった企業さんもまだまだ増えていくんじゃないのかなと思うんですが、そういった方々にですね、ちょっと先輩としてなんかアドバイスになるお言葉いただけますでしょうか。
そうですね。私が何年かこの領域でやってきてですね、結構手探りで進めてきているようなところもあってですね、仮説を置くんですけども、なかなかその通りにならない。こうすれば皆さんこういうふうに動いてくれるんじゃないかっていうところに対しては、全然違う結果になったりとかですね。そういったことが、たくさんあるんですけども、
はい。
そこをしっかり評価して、じゃあどのように軌道修正するかっていうところをこう繰り返していくっていうところですかね。なかなか思い通りに進まないようなケースは多々あるんですけども、まずは試してみて、失敗をしてですね、っていうところを積み重ねるのが重要かなと思っていますので、ぜひ皆さんも失敗を恐れずにですね、 取り組んでいただけるといいのかなと思いました。
はい、もうおっしゃる通りですよね。やっぱりやってみないと見えないこともいっぱいありますもんね。はい、ありがとうございます。じゃあ田中さん、今回2回にわたりましてありがとうございました。
ありがとうございます。